誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第216回となります。今回はほんのりと怖い話より6台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた、時間分かれへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、古い家の仏間。俺の実家は古い木造で、仏間がなんだか妙だったんだな。そこだけ妙に空気が重かった。窓がなく、四方は襖窓で、悪戸なままにしていたらやけに怒られた。他の部屋の隣は怒られないのに、なぜ仏間だけと不思議に思ったもんだが、何でも暮らすうちに理由が分かった。誰もいない閉め切った部屋の中を ぐるぐる歩き回る音やら、ボソボソと人の話す声がしたり、視線を感じて振り向くと、少しだけ襖が開いていて、それがスーッと閉じるのを見たり、中からバンバンとすごい力で襖が叩かれたり、襖がたわんでミシミシ言い出したり、そんなことが年に何度かあった。仏間の中に誰かいると家族に訴えるたびに、あそこに近づくんじゃないとだけ怒られる。そのうち敷地内に家をもう一軒新築することになったんだ。その際なぜか山になるわけでもガタが来ているわけでもないのに、古い家の仏間だけがきれいに壊された。仏間のなくなった家屋は見違えたように明るい雰囲気になった。あそこには何がいたのか親や相続に聞いてみたが、わからないがご先祖様って雰囲気じゃなかったね。亡くなって本当によかったと笑って答えが返ってきたので、やっぱり家族もあれを見たり聞いたりしていたんだなぁと思ったよ。次、遭遇する彼氏。私の彼氏が自殺しようとする人にものすごい確率で遭遇します。しかも必ず相手から話しかけられるそうです。ちなみに彼は親切そうな外見ではなく愛想のない方です。歩道橋で、兄ちゃん生きてるって楽しいか？とか、今から家に火つけて死ぬんじゃ！と、灯油缶を吹きずるおじいさんに言われたり、無論、可能な限り止めるそうですが、その後どうなったかわからないことも。そしてつい最近、とうとう彼は会ってしまいました。公園のジャングルジムでした人に、彼は深夜、公園沿いの道を歩いていました。おい。急に目の前に、チェックのシャツの男の背中があったそうです。次の瞬間には何もなく、あれ？と辺りを見回すと、遠くの木のてっぺんに、そのシャツが引っかかっていて、ひらひらと揺れていたそうです。なぜか、ジャングルジムが気になり、そちらへ目をやると、そのシャツを着た人が一目でもうダメだと分かる状態でぶら下がっていました。次はどんな人に会うのかと笑った後、震えながら泣きじゃくっていました。彼は何か呼び寄せているんでしょうか。次、隣がうるさすぎる。とある用事で上京したとき、そのままストレートに帰るのもつまらんから、適当なところで一晩明かして、次の日に適当に買い物でもして帰ろうと思いつき、ソコアにあったホテルへチェックイン。部屋に向かい、荷物をソコアに置きっぱなにして、就寝することに。だが、隣がうるさい。うるさすぎる。壁をどんどん叩くような音から、子供の泣き声、あげく生木をねじるような音や喘ぎ声みたいなものまで聞こえてくる始末。さすがにこんなんじゃ寝れないぞってことでフロントに向かい、そこにいた従業員に、隣がうるさいんで注意してくれと頼んだ。すると従業員は一旦奥に引っ込み、電話でもしてたんだろうか。しばらくすると戻ってきて、直接話しておきますからとの返事。これでなんとかなるかととりあえず安心して、こっちも部屋に戻ることに。だが部屋に戻って10分もしないうちに、部屋のドアを誰かが激しくノックした。最初隣のやつが腹立てて乗り込んできたかと思い、それなりに注意してドアを開けると、そこにいたのはさっきの従業員。そして、こっちが何か言う前に、お客様、この部屋から別の部屋に変わってください。 お願いしますと大慌てで告げてきて、こっちの次の句を挟む間もなく勢いに押されて上の階の橋部屋に変更させられた。何なんだよおいとは思ったものの、騒音から解放されたのもまた事実だし、正直昼間夕方と散々動き回ったので眠い。故にぐだぐだ考えずにその日は寝ることにした。次の朝チェックアウトの時間が迫ったので荷物をまとめてフロントに、そして支払いの際に昨日のあれは何だったんだと聞くと、支払いを受け付けていた従業員が奥の部屋に引っ込んで、しばらくするとなんか偉そうな人を引き連れて戻ってきた。その偉そうな人が言うには、昨日の件は本当に申し訳なかった、こちらの手違いだった、その代わり宿泊料は無料でいいとのこと。それじゃ正直納得できないんで、どういうことかと何回か聞き返すも、向こうも手を変え品を変え手違いだったを繰り返すだけなので、結局はこっちが折れて宿泊代無料でそのホテルを後にすることにした。あの時はとりあえず東京で遊ぶの優先だわと思っていたから、いろいろと深く突っ込まなかったけど、今考えればいろいろとわけのわからん不気味な話ではあった。次、七不思議探検。小学6年の夏の話。俺の小学校にも七不思議というよくあるあれがあり、面倒いんでリストアップはしないが、とにかくそれを一つ一つ友人3人とチェックしてやろうということになった。なんせ夏休み、暇はたっぷりある。ただ七不思議であるからには夜にチェックしないと意味がない。校内への侵入経路は現地で探すとして、小学生らしい無計画さ。小学生だった自分たちにとってのネックは、夜どうやって家から抜け出すかだった。俺は放任主義というか何というか、夜抜け出して散歩に出たりしても咎められない家だったんでいいとして、問題は他の二人である。まず A は団地の4階に住んでいるため、窓から抜け出すのは不可。おまけに両親二人ともが物音や気配に滅法敏感らしく、就寝後こっそり漫画など読んでいると察して部屋に入ってくるほど。次に B は門から玄関まで多少距離のあるような家に住んでいた。つまり金持ちである。当時から酒盛的なものを導入しており、よくわからないが B の姉が深夜家を出ようとしたら通報されたらしい。いろいろ考えたが、小学生にうまい知恵の浮かぶはずもなく、とにかく頑張って集まるということで話は終わった。そして夜、学校の裏に午前0時集合、30分待ってこなければ突入。結果から言うと3人とも集まったが、学校への侵入ルートが見つからず、諦めて近くの墓場を散歩して解散した。問題はその翌日である。深夜 B の家に強盗が入ったらしい。父が重体、姉と母が軽傷、 B はその時いなかった。それから B とは会えなくなり、夏休みが明けても2ヶ月ほど B は来なかった。やっと来たと思ったら転校するとのこと。先生に付き添われて朝の会にやってきて、転校する旨を言い、社交辞令的な挨拶と鉛筆を配って終わり。目が合わなかった。俺は正直恐ろしかった。まず2ヶ月半ぶりに見た B の顔が 別人のようになっていたことが怖かったんだが、それ以上に七不思議探検なんて言い出さなければという根拠のない罪悪感があったからだ。ただ今思うと、 B の家に強盗が入ること自体は避けられなかったとしても、導入していたらしいセキュリティはどうなっていたのか。 B は家を抜け出すにあたり、どうにかしてそのセキュリティを切ったんじゃないか。そのせいで強盗が入ったんじゃないか。そうなると、やはり自分にも責任の一端がある。まあ、B はセキュリティとは無関係に抜け出したのかもしれないし、セキュリティ自体が切るとか切らないとかいうもんではなかったのかもしれないし、強盗に至ってセキュリティが関係ないような入り方をしたのかもしれないし、すべてはわからないんだが。次、鍵の話。6年前の話になるが、今でも不思議な話。私には S という友人がいて、いつも一緒に行動していました。その日も S と一緒に、次の授業で使う PC の教室、飲食禁止で昼食をとっていました。今思えば、学校の決まりはよく守る方だった私たちが、なぜそこで昼食をとっていたのか不思議なんだが、教室にも廊下にも誰もいませんでした。廊下に面している壁がガラス張りだったから、誰かいればすぐにわかります。くだらない話をしながらパンを食べていると、S が、友達から聞いたんだけど、と、こんな話を始めました。以下、S から聞いた話。市内で一人暮らしをしている友人がいるんだけどさ、その友達が家の鍵をなくしたの。鍵には黄色い長い紐がついていて、カバンを開ければすぐに鍵の存在が確認できるようにしていたらしい。もちろん家を出るときは鍵をかけているし、外出先で紛失するような思い当たることもなかったけど、新しく作るとお金かかるし、引っ返して片っ端から道を探したんだって。でも、どうしても見つからなくて、結局新しい鍵を作ることにしたの。その日はどうやって家に入ったのかは忘れた。そのまま鍵のことは忘れて2年ぐらい経ったんだけど、ある日帰宅すると、ドアのノブに何か引っかかってたんだって。何かと思って見てみると、2年前に紛失した部屋の鍵だったんだって。しかも、黄色かった紐は緑に変色して、ドアノブにかけてあったんだって。うわ、金目と私、怖いよねと、二人で組み上がったのをよく覚えています。ちなみに S は、怖い話が大嫌い。この時は、なんで自分から怖い話をしてきたのかは謎ですが、別に気にもしていませんでした。数日後、別の教室で S と他の友人たち数人で話をしていました。何かの拍子で私はこの前の S から聞いた鍵の話を思い出して、この前の S の話怖かったよね。S に振ると、え？何の話？ほら、鍵の話だよ。鍵の紐が緑に変色して戻ってきたってやつ。と、鈍りしながらみんなに話しました。すると S から衝撃の一言が、え？その話知ったのあんたじゃん。はぁ？と思って、何言ってんの？この前、PC1 の教室で話してたでしょ？友達の話でって。だから、それ、あんたが話したんでしょ？私、そんな友達いないもん。うっそ、だって。と、なんと謎の現象が、その話をしていた日、時間帯、場所、その時に食べていたものを、二人で確認し合いましたが、すべて一致。ただ、 話を聞いた相手だけお互いすれ違ってるんです。私は絶対に S から聞いたので、しつこくしつこく S を問い詰めましたが、拉致が開きません。周りのみんなはポカーン状態。そういえば S は怖い話が超嫌い。自分からこんな話をするなんて信じられないんです。でも私は話していないし、鍵をなくした友人なんていません。そのうち S が涙目になりながら、わかった。私が話したから。その話はこれでやめ。もうその話しないで。と言って、その場は収まりましたが、それ以来、S にその話をするのはタブーになりました。二人とも、一体誰からこの話を聞いたのか、今でも謎です。次、おかしな指定。年始に親戚一同が集まったとき、祖母の一番上の兄さんが昔聞いたっていう話をしてくれた。悪いことをすると箱に魂を取られ、別の人の魂を入れられてしまう。箱に魂がいっぱいになると、そこから新しい人間が生まれてくる。それは山の神様の食べ物になるか、従者になる。でも、その箱がどういうものかは知らない。この話を聞かせてくれた人が教えてくれなかった、とのこと。小鳥箱系のオカルト話？と内心嬉しくなった自分は、いとこと詳しく話を聞いてみた。戦前の話。曽祖父はとある職人で、家族と二人の弟子とお手伝いさんと住んでいた。家族構成は曽祖父、曽祖母、娘、息子五人兄弟、曽祖父の弟 M さん、弟子は二人 F さんと Y さん、お手伝いさんは一人。ある日、曽祖父の友人 A さんが二人の師弟を連れてきた。師弟は関西出身で、住み込みの仕事を探していたらしい。二人とも叩きが器用で、何か手に職をつけたいと考えていたので、曽祖父の弟子にどうよ、とのことだった。曽祖父は先にいた弟子二人をキャリから独立させようとしていたところだったので、ちょうどいいと預かったらしい。この師弟は仕事ができたんだけど、おかしなところがいくつかあったらしい。変わった文字しか書けなかったり、神社や寺に行くことを極端に嫌がったり、家族や生まれ育った土地のことを何一つ話さなかったり。だから曽祖母は、師弟は差別されてしまうようなところの出身、半島とか大陸系なのかもと考えていたみたいだ。その師弟が話してくれたってのが、上の箱の話。そんなこんなで、5、6年一緒に暮らした頃に、戦争が始まってしまった。曽祖父の仕事はなくなるし、M さんは徴兵されるし、子供たちも、疲れたなんだとなって、今までのように暮らすことが難しくなってきた。そんな時、師弟の親族を名乗る人から手紙が来た。一度家に帰ってこい。という内容だったらしい。今までそんな手紙は一度も来たことはなかったから、曽祖母はびっくり。師弟は泣いて嫌がったんだけど、やはり理由は言わない。でも返さないわけにもいかないし、戦争が終わったら迎えに行くから、と約束して家に帰した。その後、家に無事に着いたと師弟から手紙が届いた。もう会えません。今までありがとうございました。という内容だったらしい。なんで？と疑問に思ったんだけど、同時に M さんの戦死の知らせが届いて、それどころではなくなってしまった。M さんが所属していた部隊の人から、遺品と書きかけの手紙が届いた。戦場の辛さと、家族の安否を気遣う内容と、それと、あの師弟が 夢に出てきて、今までお世話になりましたと言われたと書いてあった。M さんには指定のことは言ってなかったので、偶然にしては変なタイミングだと思ったらしい。その後、戦争で家が焼けて土地も手放した。それでも約束通り指定を迎えに行こうとしたんだけど、手紙に書かれていた住所は存在しなかったらしい。子供たちも結婚して孫ができた頃、その祖父は脳一血で倒れ、2週間後帰らぬ人に。倒れる前に、しきりにあの指定が夢に出てくると言っていたらしい。それから数十年が経って、元弟子の F さん、Y さんも亡くなった。この二人は世話になった曾祖母に手紙を残していて、内容はあの指定のことだった。最近夢に出てくる、泣いて謝っていたとか、そんな内容。曾祖母は現在104歳、最近地方気味でよく昔の話をしていて、どうも指定を無理やり実家に返したことを後悔しているみたい。それで今親戚連中がこの指定を探してみようかと計画中らしい。なんか探偵雇うとか言ってる。手がかりらしい手がかりなんてないし、半世紀以上前のことだから無理だと思うんだけど。話を聞いていて、指定が非常にうさんくさいことと、死ぬ前に必ず指定の話が出てくることに怖くなってしまった。
最近の若いもんはとか、私たちが若かった頃はとか、それって誰が悪いの？時代？世代？政治？世相？そんなの知らねえよ。今を前向きに生きようとするすべての人たちへ、 DY サードデジタルシングル。 I don't
know。 いかがでしたでしょうか。さて、大徳ラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
Shima!